情報ボックス、市役所の問い合わせ先、電話代表 71-2000、 ファックス 71-5000、 各支所地域課穂高健康支援センターを除く。 12-1 募集。市政施行10周年記念一言お祝いメッセージ募集。問い合わせ、秘書広報課、秘書広報担当、電話 71-2400、 ファックス 71-5000。 市政施行10周年に合わせ、市民の皆さんから一言メッセージを募集します。お祝いや市の好きなところ、どんな街になってほしいなど、気軽にメッセージをお寄せください。応募方法、任意の用紙にメッセージ30文字まで、住所、氏名、電話番号を記載の上、郵送、ファックス、電子メールで送付してください。匿名も可能。郵便番号 399-8281、 市役所秘書広報課、住所不要、ファックス 71-5000、 メールアドレス info@city.azumino.nagano.jp。 繰り返します。 info@city.azumino.nagano.jp。 応募締め切り8月21日金曜日、消印有効。その他、応募いただいたメッセージは抽選で10月発行広報安曇野市政施行10周年記念号に氏名とともに掲載します。またメッセージは10月4日開催の市政施行10周年記念式典会場内に掲示して紹介します。市政施行10周年記念安曇野市歌を披露していただくコーラスグループを募集。問い合わせ、秘書広報課、秘書広報担当、電話 71-2400、 ファックス 71-5000。 安曇野市歌を10月4日日曜日の市政施行10周年記念式典で披露していただくコーラスグループを募集します。申し込み期間、8月3日月曜日から21日金曜。申し込み対象、市内で活動しているコーラスグループ。合唱発表、10月4日日曜日午前中。発表場所、穂高総合体育館。合同練習、9月に2回程度予定。定員100人程度、抽選。申し込み、コーラスグループの代表者が電話または秘書広報課2階窓口で申し込みください。作曲、飯沼信義さん、東邦学園大学名誉教授。その他、市内小学生にも学校を通して合唱の協力をお願いする予定です。男女共同参画学習アドバイザー海外視察研修の参加者募集。問い合わせ、人権男女共同参画課人権男女共生係、電話 71-2406、ファックス 71-5155。 社団法人国際女性教育振興会では、地域リーダーを目指す人を対象に海外施設研修の参加者を募集します。対象、平等教育、女性労働、育児支援、福祉などの学習に関心がある人、健康で海外での視察研修団体行動に適応できる人、東京で行う事前事後研修に参加できる人、研修国、研修期間、ポーランド共和国、11月1日日曜から8日間、31万3000円から、ドイツ連邦共和国、11月15日日曜から8日間、31万6000円から。なお、補助金制度があります。7月31日金曜日までにレポートの提出が必要です。申し込み期限、8月24日月曜日着。申し込み書とレポート提出。 問い合わせ、社団法人国際女性教育振興会、電話 03-3436-5877、ファックス 03-5472-4543。 12-2 環境フェア、暮らしと環境を考えよう、安住の環境フェア2015出展者募集。市と実行委員会では、環境に関わる様々な情報を発信し、保全に向けた活動を紹介する安住の環境フェア2015の出展者をご募集します。環境活動や環境に配慮した商品を紹介・販売し、広く発信してみませんか。日時、10月10日土曜日、午前9時30分から午後4時、11日日曜日、午前9時から午後4時、場所、堀金総合体育館、出展料無料、出展内容、詳細については募集要項をご覧ください。なお、申し込み状況により希望に添えない場合があります。申し込み、8月24日月曜日までに申し込み用紙へ必要事項を記入の上、環境課2階5番窓口へ持参、郵送、電子メールで申し込みください。申し込み用紙及び募集要項は、環境課窓口、市ホームページ、または、安住のエコプランネット、URL、http://www.azumino-ecoplan.net。 繰り返します。http://www.azumino-ecoplan.net で入手できます。連絡いただければ郵送します。緑のカーテンの写真募集。安住の環境フェア2015会場及び市ホームページで紹介する緑のカーテンの写真を募集します。募集期間、7月31日金曜日から8月31日月曜日。窓口持参は土日、祝日を除く。対象、市内在住の人や市内の事業者、学校、団体など、市内にある住宅、学校または事業所などに緑のカーテンを設置していること。本年4月1日以降に育成させた緑のカーテンであること。応募方法、応募用紙に必要事項を記入し、育成状況、効果、育成に関する創意工夫などがわかるような写真を添付の上、郵送かメールまたは環境課2階5番窓口まで持参で申し込みください。応募用紙は環境課窓口および市ホームページから入手できます。注意点、緑のカーテン全体と建物の位置関係がわかり、人物は写さないこと。プリントの場合は郵送または環境課窓口まで。電子データの場合はメール5メガバイトまで、郵送環境課窓口まで。その他、応募者には粗品を申呈します。環境フェアに関する問い合わせ応募先、環境課環境政策係、電話 71-2492、ファックス 72-3176、郵便番号 399-8281、住所不要、市役所環境課、メールアドレス info@city.azumino.nagano.jp、 環境@city.azumino.nagano.jp。 繰り返します。 kankyou@city.azumino.nagano.jp。 レッドデータブックから、6、安曇野の重要な自然環境、甲虫類。甲虫類とは、昆虫の中でも全身を硬い外骨格に覆われたカブトムシやテントウムシの仲間です。全動物種数の 3分の2を占める昆虫の中で、さらにその3分の2が甲虫類です。地球上の動物の約半分が甲虫であり、市内には3000種前後が生息すると推定されますが、確認されたのは1500種ほどに過ぎません。その約1割、140種ほどが貴重種として選定されました。すでに絶滅した河原半苗を筆頭に、水辺、里山に生息する種が多く含まれます。大半は開発と農薬の過剰利用により激減しました。赤金オサムシ、オサムシ科。安曇野市だけでなく、長野県環境省でも絶滅危惧2類に指定。特徴、体長2から3センチメートル、縄文土器のような彫刻を背にまとい、赤銅色に輝きます。羽が退化して飛べません。遊水地周辺の灌木を交えた湿地、河川敷に生息し、ミミズなどを食べて成虫で越冬します。待ったなしで保護を。赤金オサムシが発見されたのは20年前。当時は松本市から生坂村にかけて10カ所近い生息地がありましたが、近年はほとんど確認されていません。河川の改修工事が第一要因と推定されますが、心ない愛好者による過剰な捕獲圧の痕跡もあるようです。残された生息地の保全が急務となっています。日本甲虫学会、平沢智明。12-3、
お知らせ。学校とボランティアをつなぐ地域コーディネーター。問い合わせ、学校教育係、電話 71-2460、 ファックス 71-2338。 学校と地域住民を結びつけるスクールサポート本部の地域コーディネーターを紹介します。学校支援ボランティアとして力を発揮したい人は、地域コーディネーターにご相談ください。なお、継承は略します。豊品地域、豊品南小学校、川口邦博、豊品北小学校、丸山のり子、豊品東小学校、内川敦史、豊品南中学校、時田岩江、豊品北中学校、赤堀健一。穂高地域、穂高南小学校、平林義樹、穂高北小学校、内山房子、穂高西小学校、望月文則、穂高東中学校、浅川康勝、穂高西中学校、赤沼美奈子。三里地域、三里小学校、峰岸義雄、三里中学校、丸田紀子。堀金地域、堀金小学校、北林紀子、堀金中学校、猿田千歳。赤品地域、明南小学校、勝家満、明北小学校、伊藤文夫、赤品中学校、遠藤光一。国勢調査実施本部の設置。問い合わせ、三里支所情報統計課統計係、電話 71-2469、 ファックス 77-6060。 10月1日を基準日として全国一斉に実施する国勢調査に先駆けて、国勢調査市実施本部が6月23日三里支所に設置されました。国勢調査とは、統計法に基づいて5年に1回実施します。調査対象は市内の全世帯で、10月1日現在の家族構成や住居の状況などを調べます。実施本部の設置期間と国勢調査の整理が終わる12月まで設置します。お願い、調査の結果は国や県、市町村の行政施策などに反映されます。日本の今を正確に把握するために、皆さんのご協力をお願いします。玉ねぎ生産振興シンポジウム。問い合わせ、農政課生産振興担当、電話 71-2428、 ファックス 71-2507。 市農業再生協議会では、玉ねぎ生産シンポジウムを開催します。日時、8月7日金曜日午後1時30分から4時30分、会場午後1時、場所豊品交流学習センター希望多目的交流ホール。内容、先進地の事例紹介、パネルディスカッション、テーマ、玉ねぎ機械化体系で水田農業の経営安定を考えよう。参加費無料、申し込みは不要です。町、人、仕事創生総合戦略策定に向けた事業提案の募集。問い合わせ、政策経営課企画担当、 電話 71-2401、ファックス 71-5155。総合戦略策定にあたり、市の特徴や地域資源を生かした雇用創出、人口増加、地域の活性化につながる事業の提案を募集しています。募集テーマ1、新たな雇用を生み出す仕事の創出。2、若者や女性が活躍できる街を作る。働く人口の増加。3、安心して出産し子育てできる街を作る。出生数の増加。4、生き生きと暮らせる街を作る。人口減少社会の地域活性化。提案方法。郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で政策経営課に提出してください。様式は政策経営課2階11番窓口、または市ホームページから入手できます。郵送先、郵便番号 399-8281、市役所政策経営課、住所不要。メールアドレス、政策経営@city.azumino.nagano.jp。 メールアドレス繰り返します。 seikukei@city.azumino.nagano.jp。 提出に要する費用は提案者負担です。締め切り8月3日月曜日必着。受付、直接持参の場合、受付時間、募集期間内の平日午前8時30分から午後5時15分。郵送の場合、最終日必着。ファックスまたは電子メールの場合、送信記録が最終日。その他、寄せられた提案は総合戦略策定の参考とするほか、市の政策形成の参考にする場合があります。個別の提案に対する質問に回答はしません。提案内容に基づく事業化等により発生する一切の権利は市に帰属するものとします。提案内容により具体的な内容のみ市ホームページ等で公開させていただく場合があります。また、提案書等は返却しません。養育費に関する電話相談会。司法書士による養育費に関する電話相談会を開催します。日時、8月2日日曜日午前10時から午後4時。電話0120-567-301、フリーダイヤルです。問い合わせ、県青年司法書士協議会、電話 0265-48-0315、ファックス 0265-48-0316。長峰荘、バーベキュー場、ビアガーデン始めました。長峰荘でバーベキュー場を開設しました。家族や友人と一緒に北アルプスを一望しながらバーベキューをお楽しみください。また、週末の夜はビアガーデンも始めました。ぜひご利用ください。バーベキュー場、器具一式の貸し出し、食材提供あり。期間、7月1日水曜日から11月3日火曜日、午前10時から午後3時。ビアガーデン、金、土、日曜日のみ。期間、7月1日水曜日から9月13日、日曜日、午後6時から9時。問い合わせ、長峰荘、電話 62-2195。水道メーターの検診。水道メーター検診のため以下の期間に検診員が訪問します。期間8月15日土曜日から25日火曜日。対象豊品、堀金、赤品地域。お願い、期間中はメーターボックス上に車などを置かないようにご協力お願いします。問い合わせ、市水道料金センター、電話 72-4333、ファックス 72-4400。 暴力団追放運動に活用するポスター、標語の募集。暴力団追放運動に活用するポスター、標語を募集します。募集内容、暴力団を許さない、暴力団を排除する意識の高揚を県民に訴えるもの。応募方法、ポスターは B3 版の画用紙1枚につき1作品の応募とし、郵送してください。標語はメール、ハガキ、ファックスにて一人何点でも応募可能です。応募資格、県内在住の人。応募締め切り9月1日火曜日、当日消印有効。応募先、問い合わせ、長野県暴力追放県民センター。郵便番号 380-0837、長野市南長野幅下 692-2。 メールアドレス、防水アットマーク avis.ne.jp。 メールアドレス繰り返します。 boutsui@avis.ne.jp。 電話 026-235-2140、 ファックス 026-233-3741。 JR あずさ橋駅舎が建て替え。 JR あずさ橋駅舎が建て替えられます。工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、送迎等の自動車の通行は従来通り可能ですが、自転車は駐輪禁止範囲には止めず、既存の駐輪場をご利用いただくか、現地に掲示する案内に従ってください。工事期間予定、8月24日月曜日から12月11日金曜日。問い合わせ、工事に関すること、 JR 東日本長野建築技術センター工事課、電話代表 026-226-3710。 駐輪に関すること、商工労政課、電話 71-2041。 その他、政策経営課、電話 71-2401。 県内初、安曇野警察署の関係6団体が連携し、活動ネットワークを結成。安曇野警察署と連携して防犯や交通安全などの啓発を行っている関係6団体による安曇野警察署サポートネットワークが結成され、結成の会が6月29日安曇野警察署で行われました。この取り組みは団体の一つ、安曇野警察署友の会赤羽孝明会長の呼びかけを機に結成。安曇野署が連結役となって各団体の活動を情報交換し、街頭啓発などに協力して取り組みます。警察署の関係団体が連携する組織設立は県内初となります。清水秀明署長は挨拶で、連携により地域の隅々まで安全安心のメッセージが伝わることで地域力を高めていきたいと話しました。4月分の空間放射線量測定結果、いずれの地点においても健康に影響のない値でした。詳しくは市ホームページまたは担当課まで問い合わせください。問い合わせ、環境課環境保全担当、電話 71-2491、 ファックス 72-3176。 測定地点は本庁舎豊品です。6月1日 0.08 マイクロシーベルト、6月8日 0.09 マイクロシーベルト、6月15日0.08 マイクロシーベルト、6月22日 0.08 マイクロシーベルト、6月29日 0.08 マイクロシーベルト。いずれも1時間あたりの数値です。ペットボトルを出す際の注意点、市で回収したペットボトルの中に異物、プラスチック製容器、包装の容器などが混じっていました。ペットボトルを資源として出すときは次の点に注意してください。容器の中を水で軽くゆすぐ、キャップやラベル、テープ等を取り外す、プラスチック製容器包装で出す、ペットボトルにマジック等で字を書いたり、着色したり、切ったり加工したりしたものは燃えるゴミで出す、ペットボトルのマークがあるものだけを出し、プラマークのものはプラスチック製容器包装で出す。各家庭に配布した資源物、ごみ出し法の手引きをよくご覧いただき、ルールを守って出していただくようご協力をお願いします。問い合わせ、廃棄物対策課廃棄物対策担当、電話 71-2490、ファックス 72-3176。 12-4、保険。1、8月から更新します。75歳以上の人、65歳以上で障害認定を受けている人、後期高齢者医療非保険者証、後期高齢者医療非保険者証、保険証が8月から更新されます。対象者には新しい保険証が7月末までに郵送されます。お手元に届きましたら記載内容を必ず確認してください。保険証は長野県後期高齢者医療公益連合と記載されたクリーム色の封筒で郵送されます。新しい保険証の色は黄色です。なお、古い保険証等は各自で破棄してください。限度額適用、標準負担額減額認定証も8月に更新されます。 対象の人には新しい認定証を送付します。問い合わせ、国保年金課国保年金担当、電話 71-2475、 ファックス 71-2503、 または長野県後期高齢者医療広域連合事務局資格管理課資格管理係、電話 026-229-5320。 国民健康保険の70歳から74歳までの人、高齢受給者証、高齢受給者証が8月から更新されます。新しい受給者証は7月末までに対象者へ郵送されますので、お手元に届きましたら記載内容に間違いかないか確認してください。高齢受給者証の色は緑色です。なお、現在お持ちの受給者証は8月1日以降に各自で破棄してください。 2. 受診時のお願い。70歳の誕生日の翌月、月の初日、1日生まれの人はその月から75歳になるまでの間、医療機関で受診する際に国民健康保険非保険者証、保険証と一緒に提示してください。医療機関での自己負担額は総医療費のうち高齢者受給者証に記載された割合となります。有効期間は原則1年間、翌年の7月31日までですが、有効期限前に75歳になる人は75歳の誕生日の前日までです。なお、75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになります。 3. 申請が必要です。限度額適用認定証をお持ちの人へ、国民健康保険に加入している人が医療機関で支払う医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を提示することにより自己負担限度額までの支払いになります。この限度額適用認定証が7月末で有効期限を迎えるため、8月以降も必要な人は手続きをしてください。有効期限が7月末までのものをお持ちの人には申請書を郵送してあります。ただし、8月以降に入院や高額な外来診療を受ける予定がなければ、更新の手続きは必要ありません。申請場所、国保年金課、1階10番窓口、または各支所、地域課。問い合わせ、国保年金課、国保年金担当、電話 71-2473、ファックス 71-2503。国保運営協議会委員の募集。問い合わせ、国保年金課国保年金担当、電話 71-2473、 ファックス 71-2503。 国保運営協議会委員の任期満了に伴い新しい委員を公募します。この協議会では国保税率や給付内容など国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議します。応募期間、8月3日月曜日から21日金�曜日。公募人数5人。応募資格、市内に住所を有する20歳以上の国保非保険者で、平日に開催される会議に出席可能な人、ただし以下の人は除きます。国及び地方公共団体の議会議員、市の付属機関の公募による委員である人、市税に滞納のある人。任期、10月1日木曜日から平成29年9月30日土曜日、2年間。申し込み、国保年金課1階10番窓口に備え付けの申し込み用紙に記入の上、小論文400字程度を添えて郵送または持参により応募してください。申し込み用紙は市ホームページからも入手できます。小論文のテーマは安曇野市の国民健康保険です。選考結果は申し込み者全員に通知します。 12-5 人権コラム、男女共同参画コミュニケーター松村清さん、人権について考える。青少年の集団暴行、殺傷事件、高齢者や障害者への暴力行為、幼児虐待、また LINE を使ったいじめ問題、ゴミ屋敷に至る報道は後を絶たず心が痛みます。利己的で相手意識がない、人を人と思わない、等々、人権意識、人権感覚の希薄さから生まれてたことごとであるように思います。人権意識、人権感覚って何ですか?と聞かれることがあります。これは遠くにあるものではなく、子どもも大人も日々の生活環境の中にあるものと考えます。人権への配慮のない環境の中で育つ子どもたちには、日々交わし合う言動、言葉や行動はまるで風景を見るように、 食事をするように心の中にすり込まれ、その子の人権意識、人権感覚の素地として普通のことになっていくのだと思います。では大人はどうでしょう。プライドや立場で現実から目を背けてしまうことはないでしょうか。弱者、他者の意識に立ってみることが大事だと思います。互いが互いを認め合い、そしてより良い社会にしていこうとする前向きな気持ちを持って、愛し愛されているという実感のある家庭や地域職場づくりを目指したいものです。愛を受けずして育った子どもは大人になっても愛を欲する。愛を受けて育った子どもは大人になってから人に愛を与える。大事に受け止めたい言葉です。 12-6 貢献制度。青年貢献制度に関する無料相談、問い合わせ、東部地域包括支援センター、電話 72-9986、 ファックス 71-2503。 市では青年貢献制度に関する無料相談窓口を開設します。日時8月20日木曜日午後1時30分から3時30分。場所、市役所2階相談室201。対象、お金の管理や契約などに不安のある人、認知症や障害のため今後の生活に不安がある人、またはその家族。相談員、篠原隆夫さん。一般財団法人民事法務協会。定員4人先着順。申し込み、8月3日月曜日から8月14日金曜日までに東部地域包括支援センターへ電話で申し込みください。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。電話 72-9986。 市民貢献人養成講座受講者募集。問い合わせ、東部地域包括支援センター。電話 72-9986、 ファックス 71-2503。本市を含む西五村が支援を行っている青年貢献支援センター架け橋では市民貢献人の養成講座を開催します。受講対象者、次の条件をすべて満たす人、平成27年3月末で満25歳以上の人、松本市、安曇野市、尾身村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村に住民登録がある人、社会貢献の意欲があり、市民貢献人として活動する意思のある人、原則、全日程を受講できる人、9月上旬に開催予定の説明会に参加し、講座の趣旨を理解していただける人、講座期間、基礎研修10月から11月全7回、実践研修平成28年1月から2月全7回、会場、松本市役所、あずさ川支所2階、中会議室。定員、基礎研修20人程度、先行。実践研修10人程度、基礎研修を修了した人の中から先行。受講料無料、テキスト代は自己負担。申し込み、8月3日月曜日から31日月曜日までに申し込み書を青年貢献支援センター架け橋へ郵送または持参してください。申し込み書は市役所1階の東部地域包括支援センター各所地域課または福祉課で入手できます。郵送先、郵便番号 390-1702、 松本市あずさ川あずさ 2288-3、 松本市社会福祉協議会青年貢献支援センター架け橋。電話 88-6699、 ファックス 88-6647。市民貢献人に関する講演会、受講者募集期間中に市民貢献人の活動内容に関する講演会を開催します。ぜひ参加ください。日時8月20日木曜日午後1時30分から1時間程度。場所、松本市役所、あずさ川支所、大会議室。費用無料、申し込み不要。問い合わせ、青年貢献支援センター架け橋。電話 88-6699、ファックス 88-6647。 12-7 各種情報コーナー。名称、森の恵みふれあい祭り。内容、ヒノキの無料舞橋作りや苗木200本無料配布、木工教室、丸太切り体験などイベントが盛りだくさんです。木製品の展示販売や杉ヒノキ等の板材販売もあります。森の恵みや自在に動く重機をぜひ間近でご覧ください。日時、 8月1日土曜日午前9時から午後3時、場所、中心木材センター、安曇野市三里豊4000番地。問い合わせ、中心木材センター所長小林俊樹さん。電話 77-2347、ファックス 77-2349。名称、穂高南小学校 PTA バザ。内容、平成28年度に迎える50周年を記念してバザーを開催します。お楽しみコーナーもありますので、ご家族でお出かけください。日時、8月22日土曜日午前11時30分から午後2時、商品がなくなり次第終了。場所、穂高南小学校体育館。問い合わせ、穂高南小学校高山真澄さん。電話 82-2044。バザーの品物、未使用品のみを提供していただける場合はご連絡ください。名称、安曇野市より日本百名山がいくつ見られるか発表展示会。内容、会場ではビデオ上映やパノラマ写真の展示、山岳検索、カシミール操作、資料提供等を予定しています。行動、展望台より見ることができる山々について展示会を行いますので、ぜひご覧ください。日時、8月20日木曜日から23日日曜日、午前10時から午後6時、場所、穂高交流学習センター未来。問い合わせ、安曇野ビデオクラブ、小河原さん。電話 090-4460-0297。 名称、狭間由佳鍵盤ハーモニカコンサート。内容、明石ないい町つくろう会では会設立2周年記念事業として狭間由佳さんを迎え鍵盤ハーモニカコンサートを開催します。剣の舞、見上げてごらん夜の星をなど演奏します。日時、8月25日火曜日午前10時から正午。場所、明石名公民館講堂。対象、一般、費用無料、ただしお茶代として300円が必要です。問い合わせ、明石名公民館、電話 62-4605、ファックス 62-5894。名称、市体育協会バドミントン初心者教室。内容、これからバドミントンを始めたい人を対象にした初心者教室です。基本的な技能、ルール等を覚えていただき、ゲームを楽しめるまで指導します。日時、9月3日木曜日から10月8日木曜日までの毎週木曜日全5回、午後7時から9時。9月24日木曜日は除く。場所、三里文化公園体育館。持ち物、運動できる服装、ラケット、飲み物。対象、小学生以上。定員35人。費用、300円全5回分、1回でも300円。申し込み問い合わせ、三里バドミントン連盟丸山則彦さん。電話 82-8911、 または市体育協会事務局、電話 88-3516。 これは平日午前9時から午後4時まで。受付期間は8月1日土曜日から31日月曜日ですが、当日会場でも受付します。名称、安曇野市政施行10周年安曇野シニアマレットゴルフ交流大会。内容、市政施行10周年を記念し、障害スポーツであるマレットゴルフを通して県内マレットゴルフ愛好者と親睦交流の輪を図ります。日時、9月6日日曜日午前8時30分から。場所、豊科水辺公園マレットゴルフ場。対象、平成27年9月1日現在70歳以上のマレットゴルフ愛好者。費用1000円。申し込み、市マレットゴルフ協会加盟者は各地区の役員へ。一般愛好者は大会事務局、赤澤正弘さん。電話ファックス 73-2851。 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号をお知らせください。 12-8、市シェイクアウト訓練を実施します。日時、8月30日日曜日8時30分から。災害時にはまず自分の身を守ることが重要です。市では総合防災訓練の一環として、どこでも誰でも気軽にできる1分間の訓練、シェイクアウト訓練を実施します。皆さんでこの訓練に参加しましょう。内容、市内でマグニチュード 8.0、震度6強の地震が発生したと想定して行います。 午前8時30分に防災行政無線等を通じて訓練開始の合図を放送します。その後3つの安全行動、1姿勢を低くするドロップ、2頭を守るカバー、3揺れが収まるまでじっとするホールドオンを約1分間各地で実施してください。対象者、どなたでも参加できます。ただし訓練参加者数を把握するため事前登録をお願いします。登録方法、このページに印刷してある申し込み書に必要事項を記入の上、8月24日月曜日までに危機管理課までファックス、メール、郵送または市のホームページから登録してください。申し込み書は市ホームページでも入手できます。郵送等にかかる費用は負担願います。シェイクアウト訓練と合わせて隣近所や職場、家族で災害発生時の避難経路や連絡の取り方などを話し合っておきましょう。登録締め切り8月24日月曜日。登録先、問い合わせ、危機管理課危機管理担当、2階東側窓口、電話 71-2119、ファックス 72-6739、郵便番号 399-8281、市役所危機管理課、住所は記入不要です。メールアドレス、危機管理アットマークシティドットあずみのドット長野ドット JP、メールアドレス繰り返します。kikanri@citywai.azumino.nagano.jp。 シェイクアウト訓練とは、2008年にアメリカで考案された地震災害のための大規模な防災訓練方法です。3つの安全行動は、子どもから大人までできる基本的な安全行動とされています。12-9 防災。特別警報が発表されたら、問い合わせ、危機管理課危機管理担当、電話 71-2119、ファックス 72-6739。 特別警報は重大な災害の起こる恐れが著しく大きい場合に発表されます。特別警報が発表された場合は、直ちに自分の命を守る行動をとりましょう。市から避難勧告、避難指示が発令された場合には、指定緊急避難場所等に避難してください。夜間の急激な豪雨等、屋外への避難が危険だと判断される場合には、自宅や近隣建物の2階以上への一時的な避難も検討してください。早めの避難を。身の危険を感じたときは、避難勧告や避難指示が発令されていなくても、安全な場所へ自主避難を行ってください。特別警報の伝達。特別警報が発表された場合は、テレビ、ラジオ、市ホームページ、防災行政無線、緊急速報メールなどで皆さんに情報を伝えます。特別警報の詳細は、気象庁ホームページで確認できます。URL、http://www.jma.go.jp/jma/kinow/特別-警報/ URL 繰り返します。http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/。松本広域連合消防職員採用資格試験初級。問い合わせ、松本広域連合事務局、電話 87-5460、ファックス 87-5462。 平成28年4月に採用予定の松本広域連合消防職員初級の採用資格試験を行います。日程、第一次試験9月20日日曜日、教養体力試験。試験場所、松本広域消防局教養試験、松本市中央体育館体力試験。試験案内、試験申込書、松本広域連合事務局、消防局、各消防署、松本広域連合関係8市村の窓口にあります。 郵送希望の場合は送付先の住所・氏名を記載した確認サイズの返信用封筒に140円切手を貼り付け同封の上、赤字で試験案内希望と明記して請求してください。試験案内は松本広域連合ホームページからもご覧になれます。 URL http://www.m-広域.or.jp URL 繰り返します。 http://www.m-KOUIKI.OR.JP 申し込み8月26日水曜日から30日日曜日までに松本広域連合事務局松本市役所畑支所4階へ本人が直接試験申し込み書を持参してください。土日も受け付けます。募集内容、試験区分初級消防、採用予定人員若干名、受験資格平成4年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人で高等学校卒業程度の学力を有する人、ただし4年生大学卒業者及び4年生大学卒業予定者は受験できません。上級救命救急講習会、問い合わせ危機管理課消防防災係、電話 72-6769、 ファックス 72-6739。 集まれ我が家の救急隊員、応急手当に必要な基礎知識、AED を用いた心肺蘇生法等の講習です。日時、8月22日土曜日午前8時30分から午後5時15分。場所、松本市あずさ川公民館、多目的会議室。電話 76-1015。講習料無料。申し込み、8月15日土曜日までに電話または各消防署窓口にて申し込みください。あずさ川消防署、電話 78-2090、 安住出張所、電話 94-2662。 自衛官等の募集について、防衛省では特別職国家公務員自衛官等を募集します。試験種目、自衛官候補生男子、応募資格18歳以上27歳未満、受付期間年間を通じ募集、試験日受付時にお知らせ。試験種目、自衛官候補生女子、応募資格18歳以上27歳未満、受付期間8月1日土曜日から9月8日火曜日まで。試験日9月25日金曜日から29日火曜日。試験種目、一般層候補生男女、応募資格18歳以上27歳未満、受付期間8月1日土曜日から9月8日火曜日まで。試験日1時9月18日金曜日、19日土曜日、2時10月8日木曜日から14日水曜日。試験種目、航空学生男女、応募資格高卒見込み含む21歳未満、受付期間8月1日土曜日から9月8日火曜日まで。試験日1時9月23日水曜日、2時10月17日土曜日から22日木曜日、3時11月14日土曜日から12月17日木曜日。申し込み問い合わせ、自衛隊長野地方協力本部松本地域事務所広報センター信濃、電話36-2787。 12-10 環境、環境講座問い合わせ環境課環境政策係、電話 71-2492、 ファックス 72-3176。 安住の環境市民ネットワークでは環境保全に関する普及活動のため講座を兼ねたワークショップを開催します。日時8月22日土曜日午前10時から。場所、豊品交流学習センター希望多目的交流ホール。内容、里山再生について。講師、佐藤明俊さん、市里山再生計画推進協議会事務局。対象、どなたでも。費用無料、申し込み不要。第2回安曇野の自然丸分かり観察会、 問い合わせ、環境課環境政策係、電話 71-2492、ファックス 72-3176。清らかな渓流での水生生物採集や人間と野生動物との足型比べを行います。日時8月8日土曜日午前8時30分から正午。雨天時は烏川渓谷緑地内の施設にて環境講座を予定。場所、堀金地域烏川渓谷緑地。講師、市川昭夫さん。県希少野生動植物保護対策専門委員。対象、市内在住の小学校4年生以上の人、小学生は保護者同伴、参加費無料、定員30人先着順。服装、長靴、帽子、水に濡れても良い服装。持ち物、飲み物、着替え。申し込み、7月27日月曜日午前9時から電話で受け付けます。電話 71-2492。 その他、作成した足型は記念に持ち帰ることができます。三角島の緑と水に親しむ集い。問い合わせ、観光交流促進課ブランド推進担当、電話 71-2053、 ファックス 72-1340。 よろずい川などに囲まれた緑あふれる場所、三角島。三角島ふるさとの森プロジェクトでは、多くの皆さんにこの場所の魅力と現状を知っていただくため、自然観察会を開催します。日時、8月9日日曜日、午前9時30分から正午。集合場所、三角島の橋の上。大王わさび農場南側駐車場をご利用ください。徒歩5分、係員が駐車場で案内します。定員25人、先着順。小学3年生以下は保護者同伴。持ち物、軍手、長靴。参加費、大人200円、子供は無料。内容、水生昆虫観察、特定外来種の駆除。申し込み、7月22日水曜日から8月4日火曜日までに、氏名、住所、電話番号をブランド推進担当まで電話かファックスで連絡ください。受付時間は平日、午前8時30分から午後5時。電話 71-2053、ファックス 72-1340。烏川渓谷緑地公開学習会。夏休みクラフト教室水生昆虫観察会。問い合わせ、都市計画課。共演緑地係。電話 71-2429、ファックス 72-3569。クラフト教室。万華鏡、テレイドスコープを作ります。日時、8月17日月曜日から22日土曜日。午前10時から午後2時の1日2回開催します。参加費、1人1000円。定員、10人。各回先着順。場所、県烏川渓谷緑地環境管理事務所。水生昆虫観察会。日時、8月23日日曜日午前9時から正午。講師、吉田敏夫さん。NPO 法人、川の自然と文化研究所。場所、県烏川渓谷緑地、環境管理事務所。参加費無料。定員25人、先着順。申し込み方法、電話、ファックス、メールで受け付けます。受付時間は午前8時30分から午後5時。申し込み問い合わせ、長野県烏川渓谷緑地環境管理事務所。電話ファックス 73-0203。 メールアドレス、カラスアットマーク ANC-TV.NE.JP。 メールアドレス繰り返します。 KARASU@ANC-TV.NE.JP。
12-11、市政施行10周年記念健康づくり講演会。8月9日日曜日。問い合わせ、健康推進課健康支援担当。電話 81-0726、 ファックス 81-0703。 全国で1000校以上で取り組まれている弁当の日をご存知ですか？弁当の人は、子どもが自分でお弁当を作って学校に持っていくという取り組みです。 何を作るかを決めることから、買い出し、調理、弁当箱詰め、片付けも子どもが自分自身で行います。この取り組みでは、お弁当の出来具合について親も先生も批評や評価をしないという約束をしています。弁当の日を通して、子どもたちは感謝の心を知り、自己肯定感が育まれます。そんな弁当の日のお話を聞いてみませんか。時間、午後0時30分から3時30分。場所、堀金総合体育館サブアリーナ。講師、竹下和夫さん。子供が作る弁当の日提唱者。内容、午後0時30分から体験、展示。お弁当作り3、2、1。料理カードでお弁当を作ってみよう。午後1時30分から公園、子供を台所に立たせよう。暮らしの時間を家庭に。定員350人、先着順。参加料無料。申し込み不要。駐車場、堀金総合体育館駐車場、堀金支所駐車場をご利用ください。12-12 連載ベランダ菜園のすすめ。問い合わせ農政課マーケティング担当。電話 71-2430、 ファックス 71-2507。 食生活に変化と潤いを持たせ、家族の団らんと健康維持にプランターを利用して家庭菜園に挑戦してみませんか。今月は7月末から8月に行う作業について紹介します。1、そば。通気性の良い培養土であれば、種をまいて土が乾かない程度に水やりをします。20センチほど育ったところで収穫すると、サラダや味噌汁の具として使えます。2、スイスチャード。収穫は大株になると硬くなり、アクが強くなって食味が落ちます。小松菜やほうれん草の大きさを目安に収穫しましょう。スイスチャードは赤、白、黄色を混ぜずに分けておひたしにすると、素材本来の彩りが楽しめます。豆知識、古土の消毒方法。プランターでの栽培が終わったら、古い土から大きな根や茎を取り除き、再生剤を 1、2割混合する方法が簡単です。しかし、虫がたくさん住み着いている場合は、粗め、中め、細めのふるいのセットを用意し、粗めから順番に細かい目に通します。美人となった土は水分をたっぷり含ませて、黒いビニール袋に入れて密閉します。直射日光の当たる場所に平たく置いて、時々ひっくり返しながら、夏は1週間から10日ほど蒸らせば消毒できます。